皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。今日も石倉清遠先生とともに俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます森豊美です。どうぞよろしくお願いします。3月は卒業シーズン真っ只中。今まで喜びも苦しみも分かち合ってきた仲間と離れ離れになったり、就職や進学を機に親元から離れて一人暮らしをする人もいるでしょう。別れはもちろん寂しいですが、それぞれに新たな挑戦が始まるワクワクとした気持ちにもなります。石倉先生にとって3月はどんな月ですか？
はい、暖かい日も増え、植物も動き始めます。生活実感からは春の始まりです。これから自由に旅がしたいですね。
ラジオをお聞きの皆さんにとって3月はどんな月ですか？この時間は言葉と季節と心情を組み合わせて俳句を楽しみたいと思います。石倉先生、俳句の魅力を分かりやすく教えていただきますようよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。石倉先生、今の季節にぴったりの季語の中から一つ教えてください。
はい、今月の季語は啓蟄です。この啓蟄っていうのは24節気の一つで、3月5日頃にあたります。暖かくなってきて冬眠していた虫たちが穴から出るところから啓蟄と言われています。その季語を使った俳句を一つ紹介しましょう。啓蟄のミミズ横島きらめかす。啓蟄のミミズ横島きらめかす。これは後藤日直氏の俳句ですが、穴から出てきてミミズの横島が際立っていたという作者の驚きが伝わってきます。
次は今月の一句です。石倉清遠先生の今月の一句を紹介したいと思います。春一番、追いかける雨、逃げる傘。春一番、追いかける雨、逃げる傘。石倉先生、これはどのような時に読まれた俳句ですか？
はい、3月2日に句会が終えてお昼を食べに行く途中、すごい嵐に出会いました。その時に傘はつぼれるわ、雨にびしょびしょになりながらお店に入ってニュースを見た時に、アナウンサーが「 今日は春一番ですよと言われました。その時の様子を歌いました。
俳句五七五の時間。
次はラジオ俳句クラブより優秀作品を紹介するコーナーです。今回も送っていただいた俳句の中から優秀作品を紹介したいと思います。今回の兼題は春の山と自由句です。それでは兼題の季語春の山の説明をしましょう。春の山とは春の光に包まれ春の風が吹く暖かな山。木々は芽吹き鳥のさえずる明るい山のことを指します。春の山の季語を使った俳句を紹介しましょう。物忘れするたび仰ぐ春の山。眉住秀。春の山、後ろから煙が出だした。尾崎豊斎。暁や障子に近き春の山。松根東洋城。では今回も投句された順から兼題句と自由句を発表します。1番山本さんの句です。仰ぎ見て生気みなぎる春の山。仰ぎ見て生気みなぎる春の山。
はい、この句は明るい光と暖かい空気に包まれている様子をしっかりと捉えられていると思います。
自由句です。春野菜苗植える畝鳥集う。春野菜苗植える畝鳥集う。2番レイさんの句です。 移ろいの混濁の世に春の山、移ろいの混濁の世に春の山。
はい、世の中がコロナ禍で濁り、でも春の山だけは光と暖かい空気に包まれている、その様子をしかと歌われました。
ジュークです。ガラス越し草持ちありて二つ三つ、ガラス越し草持ちありて二つ三つ。3番、栗田さんの句です。春の山、ほっと一息回し飲む。春の山、ほっと一息回し飲む。
はい、少し暖かい雄大な山を見ながらの一杯はきっと最高でしたでしょうね。
自由句です。にょっきりと頭持ち上ぐつくしかな、にょっきりと頭持ち上ぐつくしかな。4番、マリコさんの句です。どっしりとレトロな看板春の山、どっしりとレトロな看板春の山。
はい、これもどこかの山の看板でしょうか。レトロがとても良かったと思います。
自由句です。旅立ちの日のキャンパスや花なばれ、旅立ちの日のキャンパスや花なばれ。5番、かおりさんの句です。カメラ越しポーズにえまう春の山、カメラ越しポーズにえまう春の山。
はい、これも友達同士でふざけ合っている様子が、そして後ろは春の山が大きく映っている、なんとも楽しい俳句になりました。
自由句です。啓筆や寝ぼけまなこに犬吠える、啓筆や寝ぼけまなこに犬吠える。6番、恵美子さんの句です。春の山、裾野広げてういういし、春の山、裾野広げてういういし。
はい、春の山の雄大さと眩しさが広がっていて、このういういしという言葉の表現がとてもこの様子と景色がなんか良かったと思います。
自由句です。比叡の山、春風台頭笑顔見せ、比叡の山、春風台頭笑顔見せ。7番、みきおさんの句です。春の山、色カラフルな山がある。春の山、色カラフルな山がある。
はい、芽吹き出した春の山々にたくさんの方々が 折れる中、特に山ガールの取り合わせっていうのはとても面白いし、よくそこを目をつけられたなと思いました。
自由句です。いちご摘み、恋に恋する乙女たち。いちご摘み、恋に恋する乙女たち。8番、さとこさんの句です。胸躍る色豊かなり春の山。胸躍る色豊かなり春の山。
はい、これも胸躍るっていう表現と、このもこもこと山の色合いが豊かになる様子をしかと捉えられました。
自由句です。サニワニのピンクのシャワー汗びの木。サニワニもピンクのシャワー汗びの木。9番、清遠先生の句です。旅人の声も膨らむ春の山。旅人の声も膨らむ春の山。
はい、これは昔たくさんの山を登りました。特に尾瀬のかっぱ橋のあたりに集まる人々の賑やかな一面を思い出して歌いました。
自由句です。モネの絵の池にもきっと水ぬるむ。モネの絵の池にもきっと水ぬるむ。10番、さくらんぼさんの句です。コロナ禍で生まれし孫が歩く春。コロナ禍で生まれし孫が歩く春。
はい、月日の速さを感じるコロナ禍の中ですぐすぐと成長していくお孫さんを歌われた一句でした。歩く春がとても印象に残りました。
伸びた目を見つめる五感春の山。伸びた目を見つめる五感春の山。
俳句五七五の時間。
それでは結果発表です。
はい、一席は1番の山本さんの奥で、仰ぎ見て聖気見なげる春の山。仰ぎ見て聖気見なげる春の山。第二席は7番の栗田さんの奥で、春の山ほっと一息回しのみ。春の山ほっと一息回しのみ。第三席は13番の香織さんの奥で、カメラ越しポーズにえまう春の山。カメラ越しポーズにえまう春の山。以上でした。
次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。
はい、今回は俳句式の本より今月の名句を勉強しましょう。一句目は、小春日や長靴に合う足を持ち。鈴木午後さんの句です。 作者は毎日長靴を履いて作業されている落語家なんです。汚れていることも気にせずに長靴に合う足を持つという生き方にたくましさがにじみ出てると思います。第2句目、裸着を叩いて拳若くする。でこれは中村武雄さんの句ですが、すっかり歯を落とした裸着は春になると芽吹きのエネルギーが蓄えられています。そんな裸着に拳をぶつけて希望や若さをもらえるのかもしれません。第3句、思い入る真中を開く寒椿。これは柿本妙子さんの句です。なぜ真中なのか、そして真中に開く寒椿なのか。だがこの句を読むと、冷たい空気の中寒椿の赤さが鮮やかに見えてきて、寒椿の一輪の思いが募っていきます。第4句目、客の犬角を閉ざせば寒の月。これは星野椿さんの句です。もう訪れる人もない時間になって、そろそろ門を閉めようと表に出てみれば、そこにさえざえとした美しい寒の月が出ていた。今年は客の来ぬ時間より客の訪れのなかった門をしかと思う。月は変わらずそこにいる。コロナのおかげで本当に人と出会えることのなかった、ちょっと悲しいような、そんな印象のある句でした。今月の名句を発表しました。
次は今日の一曲のコーナーです。新井由美さんで卒業写真。次のコーナーでは、おいかみ学区まちづくり協議会が制作されましたおいかみ学区防災かるたを紹介します。
俳句575の時間をお聞きの皆様、こんにちは。シンガーソングライターで草津の歌を歌っている伊谷亜子と申します。このコーナーでは、おいかみ学区まちづくり協議会が制作されましたおいかみ学区防災かるたを、私目線のコメントを交えながら紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。このかるたの読み札は俳句と同じ575で作られています。この防災かるたは令和元年度草津市頑張る地域応援交付金事業の一つとして、おいかみ学区のまちづくりにおいてキーワードとされている防災をテーマとしてかるた作りに取り組み、令和2年2月に完成したものです。防災カルタのパッケージには 子供からお年寄りの方まで輪になって手をつないでいる。とても可愛らしい絵が描かれています。そして通常のカルタとしての利用方法以外にも楽しい仕掛けが盛り込まれています。読み札を見るとじゃんけんのグー、チョキ、パーが描かれていますので、じゃんけんゲームとしても遊べるんです。しかもその中の1枚にはおいかみ学区のキャラクターおいかめちゃんが描かれていて、このおいかめちゃんカードが出ればグー、チョキ、パーのどれに対しても勝ちになるという仕掛けがあります。というわけでいろいろな楽しみ方がある防災カルタですが、毎回あいうえお順にご紹介していきます。今回は魔行、野行です。ま、まあいいか、それが危険を増やしてる。まあいいか、それが危険を増やしてる。安心することなく、いつも注意を払いましょう。誰かがやってくれるではなく、自分自身注意してみましょう。イラストでも非常に上手に絵が描かれていますが、男の子がのほほんとしているけれども、非常食のことを考えたり、懐中電灯のことを考えたり、そういうことをしっかり考えられるといいですよね。見て聞いて、やって確かめ、備えよう。見て聞いて、やって確かめ、備えよう。とっさに判断できるように、知識だけでなく体を使って体験することも大事ですよね。イラストでも男の子と女の子が実際に見て聞いて学んでいる様子が描かれています。無、無理せずに助けを呼ぼう、仲間だよ。無理せずに助けを呼ぼう、仲間だよ。困った時はお互い様、迷わず助けてと言おう。そしてまた助けてと言っている人は自分自身で助けてあげてください。イラストでも女の子が助けてと大きな声で叫んでいます。本当に怖い時なかなか声出ないかもしれません。でも誰かに助けを求めるのも大事なことですよ。目、面倒と思わずいつも備えよう。面倒と思わずいつも備えよう。備えあれば憂いなし、後から後悔しないように。別に一度にいろいろやらなくても大丈夫なんです。日頃から少しずつ積み重ねていきましょう。イラストでも緑色の髪の毛の女の子がトイレットペーパー、新聞紙、ペットボトル、いろいろ考えています。でも防災の知恵は普段の知恵、めちゃくちゃ役立つんですよ。ぜひ考えて使ってみてください。も、物落ちる、頭を守ろう、ヘルメット。物落ちる、頭を守ろう、ヘルメット。落下物による頭部の負傷は絶対に避けよう。ヘルメットがない場合は本など硬くて分厚いものをかぶってくださいね。とっさの判断が必要になります。頭をしっかり守ってください。 イラストでも男性がヘルメットをしっかり着用しています。この顎紐をつけるのも大事ですよね。緩くなったらあんまり意味がないですよ。やれやれと思った後から余震来る。やれやれと思った後から余震来る。熊本地震では震度7の揺れが2度起こりました。一度揺れたと思ったらそのまま安心しないで、必ず火を止めてガスの元栓を閉めてください。そして脱出口の確保、また机の下へ潜るなど、できることをやってください。イラストではテレビをつけて地震速報を見ています。揺れてるぞ、机の下に隠れよう。揺れてるぞ、机の下に隠れよう。揺れを感じたらすぐに安全姿勢を取りましょう。会社やスーパーにいる場合は窓ガラスから離れる。そしてエレベーターは使わないように気をつけてください。イラストでは女の子と男の子がペットの猫をぎゅっと抱いて机の下に潜っています。用心をすれば大きな被害なし。用心をすれば大きな被害なし。心構えと備えがあれば被害を最小限に止められます。とっさの判断力が必要なので、知識をしっかり蓄えておきましょう。先ほどと同じイラストの男の子が猫をぎゅっと抱いて食器棚のところにロックをつけています。食器棚揺れるとパカッと開いてどんどん落ちてきますからね。気をつけましょう。皆さんいかがでしたか？楽しく遊びながら防災について学べるって素敵ですよね。それではまたお会いしましょう。伊谷亜子でした。
石倉先生は俳壇花模写の主催をされています。今月の花物関東区をご紹介いただきます。石倉先生、関東区とはどういうものなんでしょうか？
はい、廃止の最初を飾る一区のことです。今月の関東区はおしどりや一尺ほどの草霊園、これは山根優さんの奥でした。
それでは市内や県内の俳句大会の情報をお知らせします。
皆さんこんにちは。草津市の生涯学習家です。草津市では俳句を通してふるさと草津の四季折々を感じていただこうと、広報草津の市場で年4回ふるさと草津俳句会を開催しています。今回は第56回のお知らせです。トーク募集は3月15日月曜日から、締め切りは4月15日木曜日で、兼題は木蓮です。兼題と自由句それぞれお一人5句まで、計10句ご投句いただけます。トーク方法は直接持参、郵送、ファックスのほか、E メールでも受け付けさせていただきます。トークを持参くださる場合は、市役所1階ロビーの総合受付や、図書館、草津クレアホール、渋川ふくふくセンター1階、渋川まちづくりセンターに設置しているトーク箱にお入れいただくか、市役所6階の生涯学習課窓口までお持ちください。
ここで広報草津3月15日号に掲載しています第55回ふるさと草津俳句会の優秀作品をご紹介いたします。ふるさと草津俳句会は俳会の祖山崎宗観生誕の地にちなみ年4回開催しています。応募のあった135句から入賞句をご紹介いたします。まずは自由句、特選1句、入選3句をご紹介いたします。特選、立冬詩、葛城巌さんの作品。街灯は昭和の色や雪の宿。街灯は昭和の色や雪の宿。先生の好評です。屋外に取り付けられた街灯は温かみのある明かりに昭和のぬくもりを感じたという。雪の宿が優しく包んでくれたとのことです。続いて入選3句をご紹介いたします。草津市藤本治さんの作品。晴れ間見て冬な若津や鳥と我。晴れ間見て冬な若津や鳥と我。続いて草津市後藤俊信さんの作品。寒風をガンと止めたる比叡の山。寒風をガンと止めたる比叡の山。続いて草津市中村健二さんの作品。日だまりの冬なますます青々と。日だまりの冬なますます青々と。続いて兼題句、特選一句、入選三句をご紹介いたします。今回の兼題はマスクです。まずは特選、草津市多賀信子さんの作品。たみあげてマスク外せる日々を待つ。たみあげてマスク外せる日々を待つ。先生の好評です。マスクは本来冬の季語。コロナ禍で一年中外せないマスクも
ワクチン接種によって安心して暮らせることを願いつつ特選にしたとのことです。続いて入選3句をご紹介いたします。草津市中野信夫さんの作品。マスク越し思いが伝わる句会かな。マスク越し思いが伝わる句会かな。続いて草津市板倉ありささんの作品。この描くバイキンマンもマスクして。この描くバイキンマンもマスクして。続いて草津市大城恵子さんの作品。全身で金つく僧侶白マスク。全身で金つく僧侶白マスク。
早くもお別れの時間がやってきました。石倉先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳句575の時間は毎月第3木曜日の正午と、再放送がその日の20時と25時にあります。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯で放送しています。お聞きいただきありがとうございました。次回は4月15日正午からとなります。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、さようなら。